テモテ第二、2の1から6。そこで我が子よ、キリストイエスにある恵みによって強くなりなさい。多くの証人の前で私から聞いたことを他の人にも教える力のある忠実な人たちに委ねなさい。キリストイエスの立派な兵士として私と苦しみを共にしてください。兵役についていながら日常生活のことにかかり合っているものは誰もありません。それは帳簿したものを喜ばせるためです。また協議をするときも規定に従って協議をしなければ栄冠を得ることはできません。労苦した農夫こそまず第一に収穫の分け前に預かるべきです。メモリアルデーはもともとは南北戦争の後に亡くなった北軍の将兵の墓をきれいに飾ったのです。デコレーションデーと言いますが、そこから始まりました。で、第二次世界大戦の後はすべての戦没兵士を記念する日になりました。テキサスではまだメモリアルデーサービスに出たことがないんですけれども、カリフォルニアでは毎年墓地でのサービスを行っていました。で、その度に今日の箇所を思い起こしていたのです。キリストイエスの立派な兵士として私と苦しみを共にしてください。これはパウロがテモテに宛てた言葉ですけれども、同時にそれはイエス様から私たち一人一人に与えられた言葉でもあると思うのです。私たちは皆霊的な戦いのために召集されましたキリストの兵士だからです。伝道というのは霊の戦いですね。つまり人々はこの世の力、サタンの力、そういう支配に閉じ込められているわけですが、それを突き崩して人々をそこから解放して神の国の方に導き入れるわけです。ですから伝道そのものが霊の戦いです。神に敵対する力は強くって、その神のもとに立ち返ったキリスト者をももう一度自分たちのところに引き戻そうとする力も働いています。神のもとに立ち返ったキリスト者をもう一度自分たちのところに引き戻そうとして戦いを挑んでくる、あるいは誘惑してくる闇の力、それは私たちが持っている罪、あるいは弱さ、それを通して働きかけてきます。一般にも人生は戦いだとよく言われますね。で、一般の場合の戦いっていうのは人生は戦いで、他の人と戦って自分が勝たなければいけないとか、あるいは自分の欠点を克服してもっと強い人間になろうと、そういうことなのかもしれませんが、私たちの戦いは神様に逆らう目に見えない力があるのです。そういうものとの戦いなんです。で、そのことはエペソ人への手紙の中に詳しく書かれています。で、そこにはキリストの兵士がこの霊の戦いのために身につけなければならない武具ですね、その備えです、身支度、そういうことも教えられています。そのことについてはいつか詳しく学びたいと思うんですが、今日の箇所では兵士の心構え、キリストの兵士として私たちがどんな心構えを持たなければならないか、それが教えられていますので、そのことを学んでみましょう。兵士の心構えについて4節にこうあります。兵役についていながら日常生活のことにかかり合っているものは誰もありません。それは帳簿したものを喜ばせるためです。キリストの兵士は私たちを兵士として召してくださったお方、 主の軍勢の指揮官でありますキリストに従うということが求められているのです。兵役についていながら日常生活のことにかかり合っているものは誰もありませんというの。本当その通りでしょう。兵士たちは日常ではない戦時に召集されるわけです。生活の場から戦場に使わされるわけです。ですから自分のことや家族のことを後回しにして上官の命令に従います。それに服従します。ただ私たちの場合ですが、この例の戦いの場というのはどっか別に戦場があるわけではなく、日常生活の場と重なっていますね。そこが戦場になるわけです。つまり家庭や職場の中で様々な誘惑に遭う戦いに直面します。家庭をしっかりと守る、職場で良い証を立てる、そのこと自体が霊の戦いの勝利に導くんです。ですから日常をおろそかにして良いということではありませんけれども、もし私たちがあまりにも日常のことに縛られてそのことで思い煩うようになる、そして神様の国のために戦うどころか神様のその神の御国が持っているその素晴らしい恵み力、それすらなくしてしまうこともあります。日常生活にかかり合わないというのはこの日常生活から逃げ出すということではないのです。イエス様は言われました。だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらのものはすべて与えられます。だから明日のための心配は無用です。明日のことは明日が心配します。労苦はその日その日に十分あります。このように日常生活の場でその真ん中で神様に信頼する、思い煩いを委ねてしまう、そのことが求められているわけですね。家庭を持っている人は当然家族のことに心を配らなければなりません。仕事を持っている人はそれを忠実にやり遂げなければなりません。とても大切なことです。しかし、そのことで心がいっぱいになって、神様のことも神の国のこともどっかに飛んでしまったら、これは危険ですね。私たちが家庭を守るのは何のためですか？仕事に励むのは何のためですか？それを通して神様を崇め、神様に仕えるためではないでしょうか。その神様のことを忘れてはならないのです。大切なのは、帳簿したものを喜ばせる。キリストの兵士として召集してくださったお方を覚えて、このお方に喜んでもらいたい。そういう思いを持つことです。皆さんは、兵役についたことがないかもしれませんし、軍隊のことがよくわからないかもしれません。けれども、イエス様に喜んでもらいたいという気持ちは誰もがわかりますよね。その気持ちを大切にしていきましょう。そうすれば、私たちもキリストの兵士として、神の国のために役立つものとなることができるのです。さあ、聖書は次に、私たちは競技者であると言っていますね。古代のオリンピックは、もともとはギリシャ、ローマの神々に捧げる宗教儀式でした。ローマ帝国でキリスト教が公認されてからは、そういう宗教儀式としてのオリンピックも廃止されたのです。けれども、パウロがこの手紙を書きました新約聖書の時代にはそういう競技会は盛んに行われていまして、各地に大きなコロシアム競技場がありました。聖書はコリント第一の9の24から27、ピリピの3の13と14、 そしてヘブル人への手紙の 12-1 と2などで信仰を競技に例えています。特にこう走る競技ですね、競争に例えています。イエス様によって救い出された私たちは天を目指す信仰のランナー、走者なんです。で、聖書はこの競争を最後まで走り抜くなら賞を受けることができる、そう教えています。で、今でこそ金メダルとか銀メダルとか銅メダルとかそういうものが賞として与えられます。で、プロスポーツの場合莫大な賞金がかかっているわけですね。で、ギリシャやローマの時代には良い成績を収めた者にはシュロの枝しか与えられませんでした。で、そのシュロの枝が与えられるその中でも特に抜きんでた人にはローレルの木の葉で作った冠、ローレルというのは月桂樹ですから月桂冠というものが与えられました。それは葉っぱで作ったものですからやがて枯れていきます、朽ちていきます。けれども皆さん、信仰の競争を走り抜いた人には朽ちない冠が与えられる、コリント第一の9-25に約束されています。私たちが将来受ける冠なんですが、いろいろなふうに聖書の中で描写されています。朽ちない冠というのが一つでしょ。もう一つは義の冠、テモテ2:4-8、それから命の冠というのもあります。ヤコブの1-12、黙示録の2-10にも出てきます。栄光の冠というのはペテロ第一の5-4に出てきます。どうぞ皆さん後で聖書を開いてこの冠の一つ一つを読んでみてください。本当にワクワクしてきます。オリンピックの金メダル、ノーベル賞のメダル、そんなものはもう小さいもの、軽いもの、意味のないものです。この世のどんなものにも比べることもできない素晴らしいものが信仰を最後まで保つものに与えられるのです。信仰は競争だと言いましたが、それは他の人と競うものではありません。多くのマラソン選手が、マラソンというのは結局のところ自分との戦いだとそう言っています。長距離競争では他の人と競い合うよりは自分のペースをどれだけ守ることができるかということで結果が変わるんだそうですね。信仰のレースでは他の人と競い合いません。みんなそれぞれ走るコースが別々なんです。で、自分に与えられたコースを自分一人で走るんです。ある人のコースは短くてなだらかかもしれません。別の人のコースは長くて険しいかもしれません。他の人のコースと自分の人のコースと比べて羨んだり、もう自分のコース嫌だから向こうの人のコースに入ろう、そういうことをしないで自分のコースをから離れずゴールまで走り抜ければどんなタイムで到着しようが皆が一等賞、優勝なんです。誰もがキリストから栄光の冠をいただくことができます。そのために私たちに必要なことは何でしょう。物事を自制し決められたルールに従うことです。まあ、物事というより一番自制しなければいけないのは自分の心のことでしょうね。競争に参加する人は普段から節制します、体を鍛えます。同じようにコリント第一の9-25にはこう書いてあります。また討議をする者はあらゆることについて自制します。彼らは朽ちる冠を受けるためにそうするのですが、私たちは朽ちない冠を受けるためにそうするのです。テモテ第2-2-5には競技をする時も 規定に従って教義をしなければ栄冠を得ることはできません。そうですね、ルールを破ったら失格です。さらにヘブルの 12-2 にはこうあります。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。私たちのゴールはイエス・キリストです。ピリピ 3-14 に、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために目標を目指して一心に走っているのです。そうある通りです。この世の人々は財産とか学歴とか地位とか名誉とか肩書きとかそういうものを求めてまるでラットレースのように競い合っています。ある人が言いました。ラットレースに勝っても人はラットのままだ。本当にその通りですね。私たちの人生は一度しかありません。勝利が約束されている、報いが待っている、この信仰のレースをそのゴールであるイエス様を見つめながら走り抜きたいとそう思います。さあ最後にもう一つ、六節では、私たちは神の国の農夫であると教えています。労苦した農夫こそまず第一に収穫の分け前に預かるべきである。神の国のための労苦を厭わないなら収穫を得ることができます。ここで言う収穫とは兵士にとっての勝利でしょう、奏者にとっての賞でしょう。そして農夫の収穫は私たちが受ける最後の救いです。私たちはイエス様によって救われました。今救われ続けています。もう最後に私たちの救いが完成します。言い換えれば神の国を相続するということ、そう言ってもいいでしょうね。報いとして私たちは神の国を相続します。農夫の労苦を考えると本当に大変だなと思います。まず畑をよく耕さなければいけません。そこに水を引くんですが、もし畑が水源よりも高いところにあったらどうしましょうか。古代には水車を使って水を汲み上げました。でその水車を風で動かすことができればいいんですが、それができないときはそこにペダルをつけまして足で踏むんです。そして水を汲み上げて、そしてその田畑を潤す、まあ大変な労苦でした。そしてそれから種をまきます。種をまいたからといってすぐに実が出るわけではありません。その芽を鳥がついばんだり動物が食べたりしないように見張りをしなければなりません。肥料をやり雑草や害虫を取り除く、農夫は実に多くの労苦をします。しかもそんなに労苦しても収穫が必ず得られるとは限らない。その時その時の気候に作物というのは、農作というのは依存しているわけですね。まあ2月の寒波でテキサスでは農作物にも大きな被害が出ました。皆さんのお宅は大丈夫だったでしょうか。我が家では私が引っ越した時に、せっかく植えましたそのブラッシュですね、灌木がみんな死んでしまったんです。それで今度は寒さに強いものを植えてみたんですが、まだほんの小さくって、これが育つには何年もかかるだろうなと思います。農夫は作物が育つかどうかを天候に任せなければなりません。同じように信仰者も神の国のために福音の種をまきます。でもそれが実を結ぶかどうかについては神様に任せるしかないのです。神様の働きに信頼するしかないんです。それでヤコブの 5-7 には、 こういうわけですから、兄弟たち、主が来られる時まで耐え忍びなさい。見なさい。農夫は大地の貴重な実りを秋の雨や春の雨が降るまで耐え忍んで待っています。そのように私たちに忍耐、ただ我慢するというだけでなく、神様は必ずこれに収穫を与えてくださる、主がしてくださるという信頼、この忍耐と信頼が合わさったものを一言で言えば、主を待ち望むということなんですが、そのことを教えています。しかし忍耐し信頼する者、主を待ち望む者には収穫の喜びがあるのです。聖書は言います。詩篇の126の5、涙と共に種をまく者は喜び叫びながら刈り取ろう。私たちはキリストの兵士として、キリストに忠実なものでありたいと願っています。また信仰の競争を走る者として自らを節制することができるように、自制できるようにと願っています。また農夫のように忍耐し待ち望むという、そういうものを持ちたいと願っています。でもどうしたらそのような忠実さ、自制、忍耐持つことができるのでしょうか。それはどこから来るのでしょうか。答えは1節、そこで我が子よ、キリストイエスにある恵みによって強くなりなさい。自分の力でないのです。イエス様の恵みです。私たちは兵士が持つ忠実さ、競技者が持つ自制、農夫が持つ忍耐に欠けているものですけれども、神様が兵士のようでありなさい、競争する者のようでありなさい、農夫のようにありなさいと命じられるときには、必ずそれができる力を備えていてくださるんです。神様は命令だけ与えてそれを成し遂げる力をお与えにならないということは絶対にありません。そこには必ず命令には力が伴います。約束が伴います。恵みが伴うのです。神様は私たちに何の力も助けも与えないまま何かをしなさいとはおっしゃいません。忠実さも自制も忍耐もキリストイエスにある恵みとして私たちに与えられるのです。このキリストの恵みを実際に私たちに手渡してくださるのは聖霊です。忠実、自制、忍耐、ガラテヤ5:22-23の御霊の実のリストの中にちゃんとあります。足りない私たちであっても聖霊がそれらをくださいます。キリストの恵みによって強められます。そのことを信じましょう。そしてキリストの兵士、信仰の奏者、また神の国の農夫としてキリストに仕え、信仰の道を走り抜き、収穫の時を待ち望みたいと思います。お祈りを捧げましょう。父なる神様、忠実さにも自制にもまた忍耐にも乏しい私たちですが、あなたはキリストの恵みによって私たちを強め、聖霊によって支えてくださいます。そのことを信じて励み、たとえつまずくことがあったとしても、最後の勝利を、天の報いを、豊かな収穫を目指して、それを喜ぶものとしてください。 恵み深い主イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。